ターニングポイント。はい、こまちゃさんからのバトンを受けて始まりました。日曜夕方5時ターニングポイント、パーソナリティの藤田恭平です。夢の種っていうのはですね、一般の私たちみたいな人間がパーソナリティになって、ゲストにお招きする方も一般の方々ではあるんですが、なんというか仕事だったり、人生だったり、まあ、いろんな活動にね、生き生きと一生懸命明るく熱く、時には悩んだりもしながらも取り組まれている素敵な方がねたくさん多くって、そういう方々を紹介することで、まあ語り手のゲストさんにはファンがついて、聞き手のリスナーさんには心の温度も同時に上げてもらえるような、一度聞いて二度おいしいターニングポイント的なね番組になってほしいと思ってやっております。今日のゲストはですね、なんと3回目の登場、私の番組ターニングポイントとしては、初、異例、前代未聞の3回目の登場ですね。パーソナリティの大先輩である一茂さんをゲストにお招きしています。3回もお呼びすると話すネタがなくなってしまうかなと思いきや、尽きない、ネタが尽きない、本当に引き出しが大変豊富な一茂さんと、今日はね、行動とか成長とかそういったものをテーマに語りながらですね、一茂さんの応援を増やしたいのもありながら、聞いている皆さんが明日からまたワクワク過ごしたいと思えるような番組にしていきたいと思いますので、30分よろしくお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りします。はい、ターニングポイント、今回はなんとですね、第39回目サンキューですね。おいや、声入れてもらっていいですよ。こうサンキューのね、39回にふさわしいゲスト、はい、私のパーソナリティの大先輩一茂さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一茂さん、39回目なんですけど、は
い、ですね、はい、39っていう数字意外に好きですけど、ね、
あ、本当ですか、はい、いやもう本当に39は、まあ、ありきたりですが、サンキューと言われるんですけど、もう一茂さんには感謝しかなくてですね。
いやいや、とんでもないです。もう本当に急な、この場にも、ご招待にもすごく心よく受けさせていただきまして、
逆、もう同じです。本当に私もゲストさん、まあ、いろいろ考えながら、はい、39回という節目の回でもあり、ちょっとね、思い切ってオファーをしてみたら、心よくお忙しい中駆けつけていただいて、はいはい、本当に、サンキューでございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
私、一茂さんに会ってなかったら、まあ普通、まあ、今も普通ですけども、まさかね、こんなマイクの前でラジオパーソナリティとして番組を持っているとは、想像もしていなかったわけです。番組タイトルもターニングポイント、これは私にとっては、まあ、一茂さんとの出会いが一つの大きな大きなターニングポイントになったわけです。で39回今まで通してやってこれているのも一茂さんとの、まあ、そんなにね、毎日のように過ごすわけじゃないんですけどもね、コミュニケーション取らせていただいていただきながら、いろいろ行動もね、きっかけも与えてもらって、成長もさせていただいて、今に至っとるわけでございます。 サンキューです、
はい、
ごめんなさいね、まあ、3回目の登場になるので、まあ、プロフィールに関しては割愛させていただこうと思ったんですが、は
い、いえいえ
簡単にいいです、はい、簡単に紹介すると、まあ介護の、ね、施設を経営されておりながら、さまざまなコミュニティ活動も主催され、かつ、広島でね、夢の種トークライブっていうね、リアルの場での企画イベントなんかもされている非常にこう行動派の一重さん、
はい、
番組名は
夢応援カフェとようこそということで、はいはい、まあ、月曜日の夜9時そうですね、放送しております。
月9ですね。
月9ですね。
素晴らしい、
まあ、そちらの方にもね、まあ、藤田さん、
はい、
恭平さんと呼ぶ
恭平さん、まあ、どっちでも大丈夫です、うん、藤田恭平で、まあ、あだ名は特にパーソナリティリングネームみたいなのは特にないですけど、ね、
あ、
ないですか、
まあ、藤田さんね、はい、そちらも出ていただいて
ありがとうございます、うん、いやこの前、
ね、
聞きましたよ、あのご家族出演してました。
あ、そうですね、
いいですね、
うん、なかなか、はい、のない機会です
ね。ないですよね。
子供にいい経験ができたんじゃないかなという思いですけど、
自分の番組に家族出してどんな感じなんですかね。緊張しました？
いや、僕自身は緊張しないですけどね。子供もむしろ緊張したとは言ってたものの、本当楽しんでたんで、
楽しんでました。
逆にあまり分かってないっ
ていうか、うんうんうん、うんうん、
そうです
ね、一番下の子が4歳でした。なんか最後ね、なんか締めくくりでなんか大きな声で叫んでて、
そうなんですよ、
楽しそうだなと思いながら、うん、私もうちの、ね、家族に、ね、出てみないかと、うん、みんなが揃って
どうだったです
か、子供2人連れて出ていいよと、うん、許可をいただきました。ということは、まあ、妻は出ないという恥ずかしがり屋なんですよね、うん、奥さんは全然恥ずかしがりじゃなかったんですか？
僕のです、
はい、
一度二人で喋ったことあるんですけどもね、
聞いてましたね、
奥さんと二人は。まあ今回もちょっと硬かったですけど、
ね、あ、うん、でもまあ、うん、なかなか素敵な番組になったと思うんですけど、うん、まあ言っても私も恥ずかしがり屋だったんですよね、うんうん、で何度か番組を通しても話してもらいましたけど、うん、一重さんも結構引っ込みがちだったと、
うんうん、そうなんですよ、うん、まあこの今日ね成長とかって言われますけど、
そうい
うことです、藤田さんもそうなんですけど、うん、僕自身もまさかこんなことしてるとはっていう繰り返しだと思うんですよね。パーソナリティもそうなんですけどね、
何なんですかね、今日ね成長とか行動とか、まあ、特にアウトラインまでは考えてないんですけど、やっぱり今と昔と全然違う自分がいて、
そうね、
それが結構楽しかったりして、
うん、
まあ、ともすればねこう、
うん、
まあ、私らは結構やれ行動じゃ、うん、成長じゃ、うん、言ってこう前向きにこう、うん、何でも捉えていこうぜみたいなことを日々やってますけどもね、うんうん、まあ、一方でちょっとそれがねこう、うん、ちょっとこう、うん、プレッシャーに感じちゃったりとか、うん、ちょっとこう暑苦しく感じちゃったりとか、まあ、いろんな価値観の方がいる中で改めてこう冷静にねこう行動したりとか、あ、成長したりとか、
うん、
あ、やっぱ大事なんでしょうか、うん、なんて話が今日できたら、ね、そうですね、面白いかなと思って、うん、成長した方がいいんですかね。
もちろん成長するのはですね、
う
ん、人間の、生まれてきてから、
はい、
義務付けられていること、
義務付けられてい
ることと、うん、これはあくまでも今後自分の考えなんで、うんうん、まあ、そういう思いで聞いていただきたいんですけど、うんうん、だって赤ちゃんから子供になって、
うん、
まあ、で小学校、うん、中学校、大人という成長してるじゃないですか、うん、
成長してますね、
うんうん、体は
ね、
うんうん、少なくとも体は成長してるっていうこと で、うん、で義務付けられてますので、はい、これはもうただね、
うん、
しないといけないっていうのをねやっぱりプレッシャーに感じる方は多いと思うんですよ、
うんうんう
ん、でそういう夢だ、
うん、
希望だ目標だっていうところにね、うん、入っていけば、うん、なんか暑苦しい、うん、私とはちょっと違う、
うん、
感覚とは違うっていう、うん、もちろんそれ合ってると思うんで、うんうん、それ人それぞれだと思うんですよ。
そういうことです ね、
だから成長はするんだけど、実は成長していない、してないことはないんですけど、止まってるとか休んでいる、休んでいいんだと思うんですよね。
休んでいいですね。そうなんですよ。別にこうストイックにやるだけが全てじゃないですし、あとはね、その成長っていう言葉のね、その意味みたいなもんが、その成長っていうのがその人それぞれでいろんな成長があって、
あ、そう、本当そうですね、
成長しなきゃいけない、行動しなきゃいけないっていうのを人の成長とか人の行動を見て感じちゃってる方がいたとしたら、それはその人のようにならなきゃいけないっていう、まあ、勘違いから来るプレッシャーなのかな。
そうですね、
別に真似せんでもいいというかね、
まあ、そうですね、あの本当に一直線に人間って伸びていくわけじゃなくて、波があるんですよね。で、実は動かないといけない時と、休んでいい時、まあ、僕自身の場合は例えば、自分のために時間を使う、人生の時間、人生の中で自分のために使う時間の時と、人のために使わないといけない時間って、しかもこれ交互なんだと思うんですよね。
交互、同時じゃなくて交互、
ね、まあ、もちろん細かく言えば、同時なんですけど、ちょっと1年2年の期間、スパンで考えた場合、今は人のために動かないといけない時、今は自分のために使っていい時って多分分けられてると思うんですよね、
力入れるタイミングというか
ですね、比重かな、比重、というようなことで、やっぱり、やっぱり無理にね行動しなくてもいい時ももちろんあるんじゃないかなっていうね。
今どんなですか？
今ね、いろいろちょっと、仕事のことでいろんな大変なことがありましてですね、過去4年ぐらい、ほとんど仕事終わった後も、いろんな活動を続けてたんですけど、久々に4年ぶりぐらいに家と仕事場の往復が気持ちいいなっていう感じで、
家と仕事場の往復が気持ちいい、家と仕事場の往復がつまんないという発想でもって、こう活動に繰り出す方々がいるわけですよ。で、つまんないって言ったらね、その家族に対して なんやそれいうか、語弊があるんですが、ちょっと刺激を求めてこう活動に繰り出す方々もいる中で、家と家庭の往復が、幸せだと。
そうですね、厳密に言ったらですね、例えば1週間のうちの本当3日ぐらいが、往復なんですけども、感覚的には、ほぼ毎日のようにいろんなことを活動している中で、3日すぐ家に帰るっていうのは、感覚的にはもうすぐ家に帰ってるな、毎日帰ってるなっていう感じなんですね。
どう幸せなんですか？
いや、もう家でね、子供たちがキャーキャーキャーキャー騒いでるんですけども、そんなに相手するわけじゃないんですけど、それを見てるだけでね、家でのんびりしながら、すごく
リフレッシュというか、
そうだね、休まるっていうかね、
心のこう、状態がこう落ち着いていくような感じですかね。
まさに行動を止めてる状況かなっていう感じではあるんですけどもね、でもやってることは本当に、やってますけどね。
でも、私ね、それも一個の行動かなと思うんですよね。
あ、なるほどね。
私もね、ちょっとこう時を同じくしていろんなことがありまして、昔はこう仕事して夜になったらこう、いろんな活動の場に繰り出してみたいなことをしてたんですけど、ちょっとこう天気があってですね、2ヶ月ぐらいほとんど家と職場の往復をしとるわけですけど、それがこう行動が止まったというふうには自分の中で最初は思ったんですよね。なんか出会うきっかけがもう 遮断されたりとか、外部との新しい関わりがなくなって、こう刺激的なものが入ってくる、新しいものは入ってこない、だから行動がこう止まったみたいに思ったんですけど、実際こう家に早く長く家に早く帰って長く家族と過ごすことになって、逆にね、その、まあ、今更ですけど、本当にこう家族との時間がこう愛しいというか尊いというか、改めてこうまだまだだったなっていうこともいっぱいありますし、逆にこう家族との時間を優先するようになったわけですけど、いろんなところに出かけてたけど、それをこうお断りをしたり、やり方を変えたり しないと家に帰れないじゃないですか、そんな中でこう本当に大切なものしか行くに行けなくなるわけですよね、外の活動にしたって、ってなった時にこう、昔は本当に何でもかんでも手当たり次第やってましたけど、いろんなことが一周して二周して、こう大切なものがくっきり見えてきた一つの作業というか行動でもあったのかなと思うんですよ ね、うん、見えないかったものが見えてきたような感じ、
あ、そう、なるほど、
止めたとは、行動が止まったとは思ってたけど、そういうのがくっきり浮かび上がらせるための行動だったんかな、まあ、かっこよく言うんですよ、
なんかね、まあ、ある方がおっしゃってたんですけど、すごい動いてたんだけど、一度止まってみた、そしたら、今までたくさん動いてた中で、これだけはやりたい、どうしてもやりたいっていうのが出てきた、あ、それが本当に自分のしたいことだったんだなっていうのに気づいたみたいな、
ね、はいはいはいはい
はい、なんかそれに似た感覚ではあるかな、
そうですね多分、何年か前に同じ状況だったら自分このままでいいんだろうかとかって思いながら家で過ごしてた可能性はあるんですよね、だけど今こういろんな行動を一通り取ってみた、まだ取りたい行動もありますけど、一旦それを横に置いて、一回そういう行動をしまくるみたいな期間を経て家にいるんで、満を持して家にいるというかね、
そんな感じです、わかります
わ、ああいう場に行けてないけど不安とか、あの人たちとの出会いの機会を損してあのどうしようとか、そういうことを思ってないですね。
そうなんですよね、
自信たっぷりに、
いや僕、ね、
家で過ごしてますね。
そんな感じ、自信たっぷりに家で過ごしてるっていうかね、特に今あの不安はないですね、
そうするために、やっぱ行動もある意味必要という言い方もできるんですよね、だからね、
そうですね、まあ、僕のね持論としてはですね、やっぱりあのやっぱりやらなきゃいけないことっていう、その人がね、持って生まれてるんだと思うんですよね、で、これってやっぱりなかなか分かんないんですよ、
何もなかったら分かんないですね、
分かんない、やっぱり分かんないんで、動かないとやっぱり分からないと思うんで、行動っていうか経験、行動っていうのは特にその仕事をしておられるんだったら、いいと思うんですよ、それで、実は仕事自体も行動なんで、
そうですね、仕事の中でもいろんな動きがありますからね、
だからあなたはあなたのままでいいと思うんですけどね、皆さん実は行動されてます、
そういうことですね、そうそうそう、なんか行動だとか成長だとか、やれ成功みたいな言葉だけがこう一人歩きしちゃって、なんか人様が描く行動のイメージ、成功のイメージみたいなのにつられちゃって、なんであんなの目指さなきゃいけないんだって、それはなりますよ、自分の描いたものじゃないから、そんな感じ。
そうなんですよ、やっぱり、ね、今、SNS とか、
ありますね、
で、ね、人のこんなことしてる、あんなことしてるっていうの、やっぱ目に入りますけど、実は結構、重要といえば重要なんですけど、その SNS で気になることがあるじゃないですか、たまに、なんでこんなことをえとか、ちょっとあのやきもち焼いたりとか、
その人がこうあまりにもなんか羨ましいことをしてたりとか、
実はそういうことが自分のその心の中を、 客観的に見、
うん、映し出してくれてるようなことですよね。そうなんですよね。うん、
実はそれが本当は自分がやりたいことの可能性もありますよね。うんうんうんうん、
行動、まあ、何かやってみて気づくこともあるし、なんか人がやってるもんを見聞きして、うん、あ、な、そこでなんか思う感情みたいなところで気づくっていうのもあるし、
うんうん、そうですね。
まあ、必ずしも体使って足使ってするだけが行動じゃないだろうし、普段と違うことをすることだけが行動でもないでしょうし、飯食ったりなんか考え事したり、まあ、新聞読んだりとか、うん、そういう、うん、何気ない一つ一つがね、うん、ちゃんと行動だから、
そうだと思いますけどね。
行動とか成長だとか成功という言葉にね、とらわれなくてもいいんだよということでしょうか ね、 ね、
あなたはあなたのままでいいと思いますけどね。
一茂さん、これからなんかどんな人生になっていったら面白そうだなと思います。
そうですね、僕は本当に人の幸せのために、うん、自分をどう動かしていくかっていう感じですかね。
人の幸せのために自分がどう、うん、自分をどう動かしていくか、
主観じゃなくて、うん、まあ、これちょっと受け売りのところがもう本当に腹に落ちたんで、はい、うんうん、自分の
腹に落ちたら自分の言葉ですね、
言葉で言うんですけど、はい、うん、まあ、将棋の駒で例えば歩とかあるじゃないですか、はい、うん、金とか銀とか、うんうん、ああいう感じで、うん、で、動かす人がいるじゃないですか、はいはい、棋士、将棋棋士
ね、
うん、ああいう感じで自分が歩だったら、うん、人の幸せのためにじゃあ自分をどう動かしていくかっていう、なんか客観的にかな、うん、主観じゃなくて、うんうんうんうん、自分が歩の中に入り込んじゃうんじゃなくて、外から見て自分をどう動かしたら、うん、いろんな人の幸せに繋がるのかなあいう形で、俯瞰しながら自分を今から行動させていきたいなと思ってます。
ちょっとしたこうセルフコーチング的な、そんな言葉があるか知りませんけど、
あ、まあ、ちょっとようわからんですけどね
降りてきた単語、うん、その結果その人がなんかこう自分らしくいうか、まあ、自分らしくっていうね言葉もね、またこうあの変なね、うんうん、あの押しつけがましい言葉に感じる人がいるかもしれないけど、まあ、その一茂さんがそうなることによって関わる人たちが自分の、うん、目標みたいなものを、
そうですね、
達成しやすくなる。
実はね、まあ、これを腹に落ちたのが、まあ、そんなに昔じゃないんですけど、はい、うん、2ヶ月ぐらい前かな、はい、うん、そしたら全てね、うん、応援がもらえるようになったんですよね。だからこれが自分の一つの、うん、やんなきゃいけないこと、うん、一つ、うんうん、全部じゃ全部とは思わないですけど、うん、自然に応援がいただけるっていうかね、うんうん、追い風になるっていうか、ね、そういう感じですかね。
まあ、いろんな人にきっかけを与えていける人になるということが、うん、一茂さんのやるべきことというか、うん、使命というか、うん、
まあ、例えば、うん、陽徳と陰徳っていう言葉がある。知らないですかね、う
ん、聞いたことがあるぐらいで、ま、説明はできません、
うん、まあ、まあ、簡単に言えば徳積みとかっていうじゃないですか、うんうん、
言いますね、うん、
で、まあ、自分はボランティアしてますとか、例えば SNS で発信してるとか、旗持ってね、うんうん、自分は何者ですと言いながら掃除したりとかね、まあちょっとそれはね、うん、確かに徳なんですけども、うん、はい、陽徳っていうところで、うんうん、まあある意味銀行の今現時点の銀行の利子ぐらいしか返ってこないんですけど、
は
い
は
い
は
い、
なるほど、
ほうほう、隠れてね、うん、人のために、う
ん、見えんとこでね
するっていうのが、まあ、陰徳なんです
よね。あ、なるほど、
まあ、この陰徳をね、どれだけ積んでいくかっていうことだと思うんですけど、それをねやっぱり日頃私意識してますんで、うん、ということで皆さんのね、うん、なんか藤田さんから見て僕っていろんなきっかけをいろんな人に与えてると思うんですけど、うん
うんうん、思います、
うん、まあ、そうじゃないんですよ、 例えばね、ええ、あの引き合わせるのもそうなんですけども、うんうんうん、引き合わせたらさっさと逃げるみたいなね、うん、あとはもう、うんうん、あのいい方で、まあ、陰でサポートするみたいなね、うんうん、形で僕はこの望ましいんじゃないかなっていう形で、
うん、
でたまにね、うん、あの思いがけないところからすごい感謝の言葉が出ることがあるんですけど、うんうんうんうん、実は言われたらもう陰徳じゃなくて陽徳になるのかな、
ね、あなるほど、うん、深いですね
あ、まあ、すごい嬉しいんですけど
表に出ない方が、
まあ、心の中で止めておいていただいて全然構わないんで、
う
ん、
そうか、
まあ、言われたら言われたってすごい嬉しいんですけどね、
う
ん、言われた瞬間に陰徳から陽徳になっちゃう、うん、そんな感覚ですかね。
そっか、まあ、
うん、
そんな風にその自分のこれからのねありようとか、うん、あがこうくっきりとしゃあの思い浮かんで喋れるようになるためにも、
うん、
まあ、行動とか、
あそうです、ね、
成長とかっていうところにつながっていく、まあ、別に強引にテーマに引き戻そうとしてるわけでもないんですけど、結局みんな何かのために生きてるっていうことなんでしょうね、
うんうん、
そんなにこう堅苦しい話をしたいわけじゃないんですけどね、
うんうんうん、
そのそれを よりこうね、せっかく1回しかね人生がないわけですからね、うんうん、あのやることやったと思って死ねるために、
うんうん、
行動じゃの成長だのいうことがあるんでしょうかね。
うーんもう何年か前持ってた不安っていうのかね、人生に対しての不安っていうのは、ね、はい、ほとんどないですよ、
うん、
僕もうなんとかなるだろうみたいな、
あ、まあ、なんとかなるだろうありますね、
もう多分ね何が起きてもね、うん、最近不安になることあまりないです。もうなんとかなる、誰かに言えば、ちょっと他力本願じゃないですけど、うんうんうん、誰かが助けてくれるはずみたいな、
まあ、なんとかなってきたっていう経験が積み上がってきてるから、
か
まだ見ぬ困難に対しても、
うん、
分からんけどどうにかなるというものが積み上がってきてるから、
うん、あ、そうかもしれないです。やっぱそれもね、やっぱ行動だと思う、
そういうことなんです、うん、これニュートラルにこう話が進んできましたが一茂さん、実はねもうエンディングの時間がぼちぼち来ててこう
早いですね。
そうゆったりと話してるんですけど、うん、もうもはやぼちぼち終わりの時間になるので、うん、ちょっとこうジングルだけ挟んで穏やかに、
はい、
かつ熱く締めくくっていきましょうかお願いします。はい、藤田恭平のターニングポイント、本日のゲストは3度目の登場、パーソナリティ大先輩一茂さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ行動成長言うてもありましたけど、うん、まあ、行動した方が、
うん、
景色がはっきり見える、
うんうん、変わりますよやっぱり、
うんうんうんうん、
まあ、でも無理強いはしない、休みたいときは休んでいいと思いますけどね、
うんうんうんうん、あなたらしく行動していったらいいんですかね。
そうそうそう、思うときに行動すればいいと思いますけどね、うん、
そのこうなん大それたことじゃないですよね、別に僕ら言うてることもね、
まあ、いい出会いがあればね引き上げてくれるいう人が、うん、多分人生の中で3人ぐらい煽ってたと思うんですけど、うん、
いますね、
その運命の人をやっぱり、うん、あの掴むということですかね。
わ、うん、かりました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今日のゲストは私の運命の人ちょ笑ってくれないとめちゃめちゃ恥ずかしい
運命の人、
まあ、運命の人だから、まあね、うん、あのターニングポイント的存在ですね、
はい、
パーソナリティの大先輩の一茂さんでした。どうも今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。さよなら、
はい、さよなら。